皆さんこんばんは、南島と雑談と、今日も始まりました。この番組は、2日に3回本屋に行く南島が、美術とか、展覧会や、その他文化系のことについて、雑談をするそういう番組になっています。今日も15分ほどお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで今ちょっと今外をですね歩きながら収録しています。なので少しねなんか外の音が入ってるかもしれませんけど、その辺はちょっとご了承ください。といっても夜なので、夜というか23時ぐらいなので、ほとんど人通りは、ないので、そんなに音はないかなと、思います。で、今日そうですね、ツイッター見てたら、ドラえもんスタンドバイミー2のなんか予告編を見て、ちょっとこれはなっていうツイートをしている人がいて、それで僕もちょっとそのことを思い出したので、なんかその話をしてみようかなと思うんですけど、ちょうど僕も、あれはなんだろうな、2週間ぐらい前ですかね、鬼滅の刃無限列車編、映画館ですね、新宿バルトナインですよ。超満員でもないけど8割ぐらいね、このコロナ禍にしては埋まって、家族連れが多かったですけど、いてですね、僕見に行った時に、予告編で新エヴァンゲリオンとともにですね、ドラえもんのスタンドバイミーですよね、アニメーションじゃない方のっていうか、なんつうの 3D アニメーションっていうかの方の、スタンドバイミー2、スタンドバイミー1の方というか、もうなんか僕は見てないですけど評判は悪かった気がしてますけど、2ですね、予告編を見たらですね、僕これはダメだろうと、っていうかこれはもうおしまい感がすごいわけですよ。何かっていうと、しずかちゃんとのび太くんが結婚できなくなっちゃうかもしれない、どうしたらいいんだっていう時に、なんか過去に戻ってそのおばあちゃんとの約束を果たすとかなんとかみたいな、でどうにかしてしずかちゃんと結婚できる未来を手に入れるみたいな、そういうプロットなんですよ、予告編で分かる限りはですよ。で、まずやっぱりこのご時世なんていうの、男の子と女の子が結婚できるといいよねっていう、それを一つのフックとした物語展開ってやっぱりちょっときついっていうか、ドラえもんにしてもですよ、ドラえもんにしてもやっぱちょっとステロタイプが過ぎるっていうか、そこ強調しすぎだよなっていうのは一個あります。でもう一個はやっぱね、こういうああいう使い方をする、ああいうね、おばあちゃんの使い方、ぐっと流せに来る時のおばあちゃんの使い方もすっごくステレオタイプで、いや泣かせるんですよねみたいな、でももうすごい機能的に使われてるわけね。だからその男女の結婚っていうものもそうだし、それを多分なんていうかな、仲立ちするおばあちゃんの役割っていうのもすごく機能的で、これとこれとこれを並べをこういう風に配合したら大体投げる映画できますよねっていうか、なんかもうそういう打算がこう目に見えて予告編からもね伝わってくるので、だからドゾッとしましたね。なんか背筋が凍るっていうか、もうそういうなんか意思が見えちゃってるっていうか、パワポ資料が見えちゃってるっていうかね、企画の時にこういう話が出てたんだろうなっていう、恐竜キャラ設定でどうのこうのみたいなと思ったので、結構ゾゾゾッとねしました。ドラえもんスタンドバイミー2予告編に関しては。でこれ過去に戻るって話なんですけど、で過去に戻ってあの頃は良かったよねと、であの頃の良さを取り戻したいみたいな、そういうニュアンスもこれ入ってるわけですよね。で多分制作者側もそういう世代の問題なのかな、これは。なんかそういうその過去良かった過去を取り戻したいっていう大枠のね意思ってものも、これは大きい意味で感じるわけね。でこれは例えばこれノスタルジーに関する問題ですけど、これで分かりやすいのはオールウェイズ三丁目の夕日ですよね。で、あの映画っていうのが昭和30年代でしたっけ、舞台はね、とは言いつつ交渉的にはそれ当時の生活をそのまま再現しているか、当時の人々の価値観をそのまま再現しているかって、そうじゃないんですよね。それ結構ずれてる部分があるってことは指摘されていたりする。でも多くの人にあれは感動を届けたわけです、オールウェイズ三丁目の夕日。であれもまさに東京オリンピック、今2020年のオリンピック、21年のオリンピックどうなのかどうなのか分かんないですけど、 70年じゃなくて64年のあのオリンピック、あの時の日本の素晴らしい団結心と日本人の民度っていうかね、を取り戻そうっていうね、そういう過去へのノスタルジーっていうものがものすごく喚起される形で、まあ、大ヒットを記録したんだと思うんですけど、でも実際の30年代はああいうものではなかったっていうことも示されている。でじゃあ三丁目の夕日が描いてるあの昭和30年代って何なのかっていうと、結局今の人たちが見たい過去をでっち上げてるんですよね。すごく人工的に、それこそ人工的に作り上げている。だからその過去っていうのは何て言うかな、今の人の価値観、そして今の人が現実に向き合う時にこういう過去があったらよかったよなっていう拡張された過去っていうか、捏造された過去っていうか、そういうものとしてオルメ三丁目の夕日っていうのはバッチリ当てはまってるね。だから拡張過去度が偏差値75みたいな感じで、だからグッときちゃうんですね。だからそのノスタルジーっていうのは不思議で、実はだから本当にその頃の出来事や人々の価値観みたいなものをそのまま再現しなくても、いやむしろしない方がノスタルジーを喚起できるんです。その今の生きている人たちが記憶の中でいろいろ補正された過去ってものがあるわけですよね。だからそれはある意味でその時点でもう捏造されてるんだけど、その捏造されたいい過去を再現すると人々のノスタルジーが喚起されるっていう、だからそれは本当はなかった出来事、なかったことを作り上げることによってノスタルジーっていうのが喚起される。だからなかったものをそもそも追い求めるっていうか、なかった、そうそう、なかったことを追い求める、なんか人々の欲望のなんか方向性というか作られ方みたいなことをなんか探求していくと、徐々にこうノスタルジーを作り出すことになっていくんだろうな。だからその意味で、まあ、だからってなんかもう言い過ぎな感じがするね今まあいいや、オルヴェ三丁目の夕日はまさにそういう意味ではバッチリ答えてる。でもそれでいいんだろうかっていうかね、つまりこれは別の言葉で言えば、人々が、まあ、ある意味では過去に目が向いてるってことですね。良かったあの頃に戻りたい、しかもそれは現実じゃなかった過去なんだけども、あの頃に戻りたいっていうのは、これやっぱり現実がどういう状況なのかっていうのを逆に反映した結果なわけですよね。で昔その三田宗介って社会学者の人がよく、その現実ってものは今を生きている人々が現実ってものをどういうふうに捉えているか、現実っていうのは何によって規定されるかって言った時に、現実の反対概念によって規定されると。例えばそれは夢だったりするし、理想だったりする、理想を追い求める時代とか、ね、あるいは虚構を追い求める時代とか、いろんな追概念が時代によって変わってきてるんだと。でその時にじゃあ今はどうなのかっていうと、例えば拡張現実の時代とかね、いろいろ言われ方するんですけど、今もう単純にそういう意味ではまさにオルメ三丁目の人がね、ドラえもんスタンドバイミー2とかを見ると、なんか非常に単純に現実の追概念としてこう拡張された過去みたいなものがあるじゃないかっていう気がするわけ。もうこれはすごく素朴な話ですよね。もはやその現実に対して、つまり夢とか理想とか、まあ虚構ぐらいまではその現実のその先の未来について考えるってことが現実の追概念としてあったわけです。でも今はね、もうね、今ってことを今について考えるか、あるいはもうすでに過去まで遡って過去を考えるってことが現実の追概念に多分なってしまっているんですね。だからそこをどういうふうに何て言うか捉えるかっていうのが多分映画制作とかで問われているポイントで、そこを刺激すると、つまり拡張された過去みたいなところをちょっと刺激できると人がたくさん来るみたいなことになるんだろうなって気がして、でそれは非常に何て言うか後ろ向きですよね。まあ後ろ向きって後ろ向きですよね。つまり現実がそれは現実がひどいからこそ我々は拡張された過去を求めるので、つまり現実がこうだから我々は理想を求める、我々は夢を求める、我々は虚構の世界を求める。で今は現実がそういう状況だからこそ、もう先に行くというよりかは後ろ向き、後ろに目を向けて、あの頃は良かったっていうノスタルジーを、まあ、作り上げていくということで、でこれはそのポストトゥルースとか歴史修正主義と、まあ、パラレルな出来事だと思います。でもそのなんていうかな、創作バージョンというか、作品を作るとかフィクションを作るとか時に必要とされているというか、現実問題として求められている能力っていうのは、多分その拡張された過去を作るっていう、なんかすごいトラッカー取ってたね、
能力であって、
で多分それいう意味ではね、オールさんちの人がドラえもんのスタンドバイミーとかはまあバチンと答えてるんだと思います。でもやっぱりなんか気持ち悪い感じがするぞっていう、なんか気持ち悪い感じがするぞっていう気がやっぱ一方ではするわけですよね。でじゃあこの気持ち悪さの方をむしろ起点として創作するって言ったら何ができるのかっていうことに対する答えっていうのが今どれだけ準備できてるだろうかっていうところが多分課題なんだと思うんですよね。だからその拡張過去の時代、現実の対概念が拡張された過去になった時に、我々は現実っていうものをもう一度どういうふうに捉え直していくかっていうか、現実という我々の生きてる基盤ですよね、地面というか大地というか、それをどういうふうに読み直して組み替えていけるのかっていうところが多分問われていて、で、まあ、そこに対する回答っていうのはまだあんまりこう、まあね、僕は見つけてないだけかもしれないけど発掘されてないというか、まだ今後できるところなのかなっていう気がするので、ぜひちょっと待って、この話の流れはなんかこう話をまとめにっていう、皆さんに期待みたいな、いやそういうこと、そういう話じゃないんですけど、このなんていうか雑談のはずなので、別に話をまとめるっていうか、なんかこういうこと思ったなっていう、要はそのまあノスタルジーっていうのはなかったものへの欲望だっていうのと、もう一個は今は現実ってものが極めてひどい状況なので、逆にその未来へ向かう対概念がそこで提示されるんじゃなくて、もはや過去に向かう、対概念、つまり拡張過去みたいなね、過去を良かったものとするでっち上げる欲望っていうものがすごく強くなってるんだろうなっていうのを、まあ、感じましたね、はい、っていう感じで一回切りたいと思います。で今気づいたんですけど、なんかこう今歩きながら、つまり立ちながら話してるので、なんかね、立ちながら話しているとなんか短く話をコンパクトにまとめようみたいな気持ちに多分なるんですよね。で今日は話をこうまとめにしていこうみたいなのは、多分これ僕の頭の動き方というよりかはなんか体の方ですかね、に影響を頭が受けて話をまとめようみたいなことになってるんだっていうのを今露骨に感じましたね、うん、なのでまあこうね、逆に言えば話をまとめたいときはとりあえず立ちましょうかっていうスタンダップリーズの方がいいんじゃないかっていう、まあ要はミーティング、あれなんかアンパンマンの絵が今アスファルトの道歩いてますけど、子供たちが描いたんでしょうね、なんかアンパンマンの絵、アンパンマンってまだ道だったんですねっていうか、こうすごいね、めっちゃカラフルに描かれてチョークでなんかいろいろ絵が描かれてますね、なんか飛行機みたいな、教室かな、なんか学校の間取り図みたいなのが白いチョークで書かれてましたね。いやでもアンパンマンとかこうドラえもんとか、まあ、さっきドラえもんの話しましたけど、サザエさんとかなんかこう子供向けのこうなんていうかキャラクターとか、まあ、あれ絵本とかっていうのはもうなんかこう一生なんていうかな、存在し続けるこうなんていうか、ずっと王貞治が現役でいるみたいな、ずっとなんていうかドストエフスキーが生き続けてるみたいな感じで、なんか大御所が常に生き続けてるじゃないですか。だから絵本の世界とかはめちゃくちゃ競争が激しいみたいなことを言いますよね。なんでかっていうと、その往年のスターが常に築けてて、もうそれがぐるぐるぐるぐる回ってるので、その子供に、子供の子供の子供の子供、さらに子供へ同じ絵本が受け継がれていくっていうことが普通に起きてるので、だからなんかそういう意味でアンパンマンとかさがいる中で、はいあなたじゃあ子供向けのアニメーション作ってください、きついよねっていうので、なんか子供向けに行けば行くほど競争が激しくなるっていうかね、話はありますよね。この辺なんか子供の絵が飾ってあったりして、なんか子供の活動がなんか活発なんですよね。はい、まあっていう感じで今日は、夜道をですね歩きながら、多少運動した方がいいだろうっていうか、ちょっとなんか12月ぐらいにねフットサル大会とかをやりたいんですね、僕は。そろそろてか本当は今年の最初からフットサルをね月1ぐらいでちょっと集まってやりましょうみたいな話をねしていたりしたんですが、まあ、コロナが突入したのでなんか全てが吹っ飛んだって感じがあるんですけど、まあ今ねなんか第3波なのか何なのか来てるみたいな話もありますけども、まあねちょっとおいおいフットサルかなんかをねちょっと1回ぐらいちょっとやりたいなと
思ってるんで、まあ、それに向けて少し体もこうなんて動かしつつ、最近あのシャドーボクシングは結構やってるんですよね。あんまり太さに関係がないですので、ちょっと走ったりもねしていけたらいいなと思っていますっていう感じで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、皆さん、お知らせです、ロカストの最新号長崎特集が11月22日、分振りから、刊行開始になります。通販その他書店でも、お買い求めできるようになると思うのでよろしくお願いしますというのと、もう一個、これは僕が個人的にやっている活動ですけど、コレポート、ひらがなでコレポートというですね、全国の美術館の常設展をレビューする企画もやっております、検索していただけるとサイトが出ると思うので、こちらもぜひ、一度見ていただければと思います。それでは。